はい、笹雪です。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日、お休み明けです。はい、仕事に行っておりますが、今日はね、天気良くて晴れてますが、午後から曇りで、その後しばらく1週間ぐらいはっきりしない天気が続きそうですね。まあ、春になってで、まあ、4月に入りましたね。今日は4月2日国際自閉症啓発デーだったりとか、あと国際子どもの本の日ですね。まあ、特に今日は関係ないんですけども、で、かなり日差しがもう強くなってきた感じ。あ、桜がすごいね。この通勤途中に桜が咲いてますね。そう、なんでもう今日は日傘使ってます。まあ、そもそも先週あたりから日傘使ってるんですけども、改めてよいしょ、今写真撮ってましたけど、日傘必要かなって感じはしますね。去年はね、日傘男子増えたなって思ったんですが、今年もますます増えるんじゃないかというね、俺予想ですけど、今日は一応ですね、先日昨日、アップし、おはようございます、アップしたんですけども、 YouTube の方に、ゆっくり系動画やってみたので、一応その知見を、シェアしたいと思います。で、ポッドキャストにこれ応用できるんじゃないかなっていうふわっとした構想も、お話できたらなと思ってます。じゃあ行ってみよう。はい、昨日ようやくゆっくり系動画上げました。結局ね、1週間じゃ効かなかった、2週間ぐらい取り組んでましたかね。まあ、もともと花のニュースを定期的に毎週発信しようみたいな意気込みで始めたんですけども、やはりなかなか手間がかかるっていうことも判明したり、あと、まあ最初初めてのソフトで、で、まあ買ってもわからない中でやったもんですからね、まあやたら時間はかかりましたが、おかげさまでおかげさまでって誰に向かって言ってんだ。そのおかげでだいぶ理解もできました。理解できてない部分もかなりあるんですけども、一応こうすれば作れるんだっていう手応えは掴んだんでね、まあ、僕としては非常にやりがいもあったし、やった甲斐があるなと思ってます。まず順を追って話すと、ゆっくりムービーメーカー4っていうね、アプリ、これ無料なんですけども、それがありまして、それをね使うとこのゆっくり系動画が作れます。で、何かっていうと、まあご存知の方は知ってるけど、ゆっくりマリサとゆっくり霊夢が出てくる、ああいう2人が喋ってテロップが出て解説するっていう動画、まあゲーム実況なんかは僕見ないから知らないんだけど、でもよく使われてるらしいです。あと2チャンネルのスレ動画など、まあいろんなところで使われてるし、まあなんとなく見てる人も多いんじゃないですかね。女の子が2人 画面の下の両脇に出てきて喋るってやつね。まあ、最近はそのずんだもんなんかも人気ですね。まあ、そんなのを作るのがそのゆっくりムービーメーカー4があればできるんですね。できちゃうんですよ。で、これがですね、一応 Windows 上で走るソフトなので、まあ、今回結局ですね、Mac で Windows を走らせる Parallels っていうね、ソフトを購入しちゃいました。見切り発車なんだけどさ、2週間のお試し期間中に完成しなくて、で、いよいよちゃんとやろうなんて思ってる頃にはお試しが終わっちゃったんで、もう乗りかかった船だということで、まあ買っちゃって、ただまあさっき言ったようにゆっくりムービーメーカー4は無料なんで、まあ Mac 上で Windows を走らせられる環境を、1万円ちょっとでしたね。なんかね、お試ししてる人に用のクーポンっていうのがあって、でもね、買い切りタイプが14,000円だったかな、サブスクだったら11,500円みたいな値付けで、なんか前よりも上がってる感じがしますね。ネットで検索して出てくる値段よりも買い切りは上がってたんですけども、まあそれが 20% オフになったかな。でそれを11,500円みたいな、そんな値段で購入して、でいよいよね、本格的に作業をしてみたわけですね。このゆっくりムービーメーカー4でいろんな声が使えるんですね。で標準でもそのゆっくりレーム、ゆっくりマリサバ、もちろんですね、他のキャラクター、あとずんだもんなんかも、もうメニューには入っていて、選べばちょっとだけダウンロードするっていう手間はかかりますけども、ほとんど、難しいことなく使えるようになります。最初ね、2人でやったんですよ、レームとマリサで。でもなかなか作るのが難しいのと、あとまあちょっと前に話したけど、うちの職場の妙齢の女性たちにめちゃくちゃ拒否反応をされたんで、ちょっとこの2人でやるのは無理だなと思いまして、まあ割とまだマシなというと失礼なんだけど、ずんだもんの方がいいのかなと思って、でずんだもんでも書き始めたんですね。書き始めたって台本ですよ。Excel で台本を書いて、でそれをゆっくりムービーメーカーに取り込むっていうのが、まあ、割とやりやすそうなんですよね。でずんだもんでも書き始めたんですが、まあ、妻の方からこの動画を、まあ、今運営しているチャンネルで、まあ、アップしたらどうかって言われたんですね。でもともと1個別にニュース専用のチャンネル作ろうかなと思ってて、まあ、理由は、まあ、こういった人工音声なので、まあ、今のチャンネルでやると今の登録者の人が嫌がって離れていくリスクが一つで、もう一つはその YouTube 側から、まあ、目をつけられて、まあ、バンされるって言うんですけども、まあ、収益化ができなかったり、まあ、最悪はなんていうかチャンネルを閉じられてしまうみたいなことも、まあ、考えて、まあ、別チャンネルがいいかなと思ったんですが、まあ、妻の方としては、まあ、前回上げたのからだいぶ時間経っちゃってるっていうのもあるのかな。で、まあ、自分のチャンネルをまあ、盛り上げたいっていう気持ちもあって、もう一個別のチャンネル作るとね大変じゃないですか、物理的にシンプルにっていうのもあって、なのでずんだもんもちょっとやめとこうかという気になって、 で結局ですね、ボイスボックスのネモっていうね、新しい、まあ、割と新しめの音声を使うことにしました。あのボイスボックスってズンダモンなんかも出してるあのところなんですけども、そこがキャラクターじゃない音声で、あの特にビジネス用途で使えるような個性をあまり出さないキャラクターっていう、まあ、音声を用意してくれてるんですね。女性が、まあ、女の声と書いて女性が6種類か7種類あって、男性も3種類あるんですね。なのでこうそんなにね、こう感情を乗せたりとかそういうことまではできないんですけど、まあ、今回みたいに淡々とニュースを読むようなあの用途には、まあ、割と合ってる。おはようございます。なのでね、今回はこのボイスボックスネモというサービスを使うことにして、まあ、割と淡々とした台本を作ってみたんですね。Excel で台本を書いて、それを CSV に書き出してゆっくりムービーメーカーで取り込むっていうのは割とシンプルですね。で、台本ファイルっていうのがあるんですね。で、台本ファイル上でまたいろいろ整理して、でそれを、まあタイムラインに書き出す、もしくは取り込むって感じで、そこで、まあ、人工音声のエンジンが頑張って音声データに直すっていうような感じでしたね。まあ、いくつかで、あの、やり直しというか、あの、そういうのもあって、一つは、字幕の設定ですね。これは最初、割と簡単に、ゴシック体とかにしてて、で、標準で、こう、袋文字っていうのかな、あの文字の縁取りをしてくれる機能があるんですが、なぜかわかんないけどバグなのかな、なんかねちょっと斜めに細い線が飛び出しちゃうみたいなのがあって、かなりちょっと見た感じ汚かったんですね。まあ、その辺をちゃんとそれは外して改めてエフェクトっていうところから設定していくと綺麗になったっていうのと、あとは、ゴシックを丸ゴシックに直しました。まあ、そっちの方がね割とあの読みやすくて可愛くなるのと、で、まあ、そこのエフェクトだとその文字の縁取りの太さも指定できるんで、ちょっと太めにして、読みやすくしたりとかしています。あと字幕も自動で入るんですけども、まあ、一定の幅を超えると2行目に行くっていうような設定にしておいて、一応単語で区切るみたいな、単語の切れ目で折り返すみたいな設定にしたつもりなんですが、これがなかなか理解してもらえなくて、もう完全に物理的に開業されちゃってちょっと読みにづらいんですよね。なのでそれは結局 Excel の中で、すでに一つのセルの中で開業をしておいてでやると、あの問題なく、あの2行が綺麗にあのいい位置で開業できるんで、その辺は1回出戻りでやりました。あと、まあ音声に関してはどうしても気になるところだけイントネーションの調整をしたり、あと変な間が空いちゃう、例えば鍵括弧浜名湖花博2024っていうのを鍵括弧で囲うと2024の後に一拍空くのでね、その辺もちょっと調整したりしたかな。まあ全部はできなかったんですけどね。 そんなわけで今日はゆっくりムービーメーカーっていうねアプリを使ってみた、そんなお話をしてきました。まあイントネーションの調整はかなり慣れが必要かなという気はするんで、まあ、これからですかね。ただまあそのキャラを感じさせない声っていうのの可能性はかなりあるなと思いましたね。まあ以前ねちょっとズンバの音楽チャンネルやりたいなんて話をしたことがあったんですが、それこの人工音声を使ってポッドキャストをやるっていうこともなんとなくね可能性が見えてきた気はします。ただまあなんだろう、そのボイスボックスっていうね今回音声を使ったんですけども、これのねこれとゆっくりムービーメーカーで一個残念な点っていうのは、ゆっくりムービーメーカーは本当優秀なソフトで、辞書を持ってるんですね。で登録できるんですよ。まあ、例えば今回で言うと浜名湖花博2024が正式名称なんですが、普通に2024って打つと当然なんですけど、浜名湖花博2024って読んじゃうんですね。でそれをですねそう読まないようにするために辞書登録をしておくんですね。で、まあ、今回は2024っていう数字を全角で打つことにして、全角で打った時は2024って読むような、辞書登録をしておきました。で、まあ、こういったね例えば人の名前も吉谷恵子と書いている、本当吉谷恵子さんなんですね。そういった辞書登録っていうのができるんですが、発音もね本当は登録できるんですよ。つまりなんかイントネーションをあらかじめ登録しておけば、なんだろう、より自然な読み方になっていくのね。ただこの発音の辞書についてはこのボイスボックスはね対応してないんですね、残念ながら。まあもともとついてるゆっくりレムとかのあれがねちょっと名前が曖昧なんですけど、アクエストークだったかな、なんかそんな名前の人工音声なんだろうのシリーズがあって、多分そういうエンジンの名前なのかな。まあそのエンジンでそのレームとかマリサとかも作られてるんですけど、そっち系はね発音辞書に対応してるらしいんですけども、残念ながらそのボイスボックスですね、今回使ったネモっていうねちょっと個性薄めのやつとか、ズンダモンなんかもそうなんですけど、そっちのボイスボックス系は発音辞書は対応してないっていうのはねちょっとだけ残念でしたね。まあでもねちょっとこう変なイントネーションっていうのも、まあ、個人的にはそんなに気にならないし、逆にちょっと面白くて好きだったりするんでね、まあゆくゆくはそのズンバのポッドキャストズンバ天国を人工音声でやるっていうのをちょっとねチャレンジしてみたいななんて思ってます。あともう一個残念なのは、これはねボイスボックスに限らずなんですけど、この手の音声エンジンが英語とかに対応してないみたいなんですね。これがちょっと残念で、このミュージックアンドトーク Spotify のがなくなるっていう話の中で、じゃあその KKBOX っていうね台湾のサービスに移行するしかないなっていう話も以前したんですが、そうするとね中国語とか英語で 配信すると伸びる可能性もあるんで、本当はね、中国語にして人工音声で話してほしいなとか思ったりしてるんですね。ただそれが今言ったようにゆっくりムービーメーカー系、まあボイスボックスもなんですが、できないので、そこはちょっとお預けですが、まずは今できる範囲の中でね、まあちょっとポッドキャストを作ってみたいなっていう気がしております。あと今回ね、立ち絵っていう機能、ゆっくりムービーメーカーの、人が喋ってるように口が動いたり目が瞬きしたりとかねするんですけど、その機能まではいかなかったですね。まあこれもね、また次の機会に挑戦してみたいと思うんですが、部分的にそのシンプルさ立ち絵っていうのかな、ただの静止画で表情が8種類ぐらいある絵を見つけたので、それをね使ってただの静止画の差し替えでやったんですが、それでもねやっぱりそこに人がいるとなんかだんだんね情が映ってくるんですよね。それに見ててもやっぱり面白いなって思うんで、やっぱりこのゆっくり系は立ち絵があった方がいいなっていうのは今回やってみて実感しましたね。なのでまたねちょっとスキルアップして立ち絵で喋らせてみたいなとは思ってます。はい、今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。